10円舐めたら血の味がした。
それさ、会長すごい、なんか、言ってましたけど、モロハでしょ、それ。
そう、いや、振られたかと思って。
いや、
振ったでしょ、モロハ。
モロハ、すごい昔に僕言ってますからね。
これはすごい
の時。
そうそう、あのね、うん。うん、その10円舐めたら僕、それ最近のやつ。
最近のやつ。うちの子供がずーっと言ってるんで。気が狂いますよ。
家族だった。壊れても、離れても、引きちぎられても、はいはい、家族だった。って、うちの妻がずーっと、10円舐めたら血の味がした。
とか、ずーっとかけてるんで、家で。
うん、あのね、
気が狂い。
それね、僕がさっきヒロアカのこと、一巻のことを語ってたのと同じで、
はい、
僕もずーっと前にね、やっぱり家族でよくモロハモノマネは結構してたのね。
はいはい。
俺のがやばいって歌詞があって、
はい、
それいいんですよね。
いやもう嫌だよ。俺は嫌なんだよ。だから、うんざりしてるから。
うん。
ああ。
その話してたね。
ああ、子供がずっと言ってるってね。
うん、え、あれはさ、あの会場はさ、
うん、
プチ K が、配信だとプチ K のことは一切触れてなかったけど、
はい。
あの、登壇するまで触れてなかったけど、うん、その後は何？登壇させて何をしてくれたの？
何？いや、忘れちゃったの。あ、だから、どうやって、ちくひめさんの旦那さんの家を突き止めたのかとか。
うん、はいはいはいはいはい。
でも、支離滅裂な答えしか返ってこなかったんで、もう忘れちゃったよね。あと、こうやって入ってないから。息で、
あ、そう。
こっちに声が来てないんで。
はいはいはい。はい、うん。そうか。
うん、
また何第3弾もやるんですか。
いや、どうでしょうね。でも、今にさんとちくひめさんがなんかやるでしょ。
あ、そうなの。
うん。いや、俺も今朝知ったんだけど。ツイッター見てたらなんか流れてきたから。
うん、あ、そうなんだ。うんうん、じゃあ、今にさんがちょっとこうメンターみたいな感じで。
あの、ちくみさんをトークタレントとして育て上げる。
そうなのかもしれないね。うん。
まあ、それはそれでちょっと、行方を見守りたい。いつか修羅箱にも出てくるのかな。
あのすごい、すごい、ね、ヒロアカのあの人みたいな感じでね。
ワン・フォー・オールみたいな感じで。うんうんうん、はい。トークイベントを開いてあげるよって。絶対悪いやつだろ。うん
いやでもね、そうか、ちくひめさんも会談をこれからするってことなの？
まあ、うん、やる気になってるから、まあもちろん我たちとしてはプレイヤーが増えてくれる方がいいんでね。
ああ、
私の会談アカデミア始まりですね。
いやでもさ、やっぱ会談つながりの話で言うとさ、うん、ほら、中山一郎さんのさ、
はい、
ホラーナイト、
ダークナイト、
ダークナイト、うん、そうそうそう、あれにやっぱほら、うちパートナーちゃんが好きだから、
うん、
行ったんですよこの前。
西村さんとの会ね。
そうそうそう、配信じゃなくて、
うん、
あの会場に行ったんだけど。
あ、ロフトプラスワンかな。
違う、あの新宿のね、なんとかっていうところ、うん、ロフト系列じゃないところなんだけど、うん、うんうん、あの怖かったっす。
はい。もうさ、息がかかって声が消えちゃうんで、うん、息がかからないように、はい、
うん、怖かった怖かった、
はいはい、
うん、よかったよ。
いや、それはそうでしょ、西浦さんと中山さんのね。
うん、
ああ、
なんかほら、今のさ、こう、うん、若い、
うん、
っていうか階段の人たちの、
うん、
なんていうのかな、ちょっとこうほらイケボ的な感じの、
うん、
演技がかった階段ももちろん面白いんだけど、うん、西浦さんとか結構朴突として喋るじゃないですか。
で、さらに私、ご病気の後に、西浦さん自身はなんか、うん、いや、なんか前みたいに声いろいろ使い分けられなくなっちゃってって言ったけど、今は今で怖いもんね。うん、
そう。
今の感じ。
うん、なんか、逆に新鮮というかさ。
そうそう、だから階段のいいところでそういうことだね。これ例えばさ、浪曲とか講談とかだったら声の伸びがどうなんで、やらなきゃいけないテクニックができないとかあるけど、
う
階段はフリートークの強さっていうのを出せるからね、
うん、
だから例えばそういう病気で声がかすれて喉がねまだ本調子じゃないとか、うん、ああいうかすれてて、うん、それこそトーク技術的にはかすれてない方がもちろんね、うん、怪我してるような状態だからね、
うん、
怪我して、サッカーとか野球とかしてるという意味ではもちろん怪我してない方が記録は残せるじゃん、うん、スポーツだったら、うん、ただ階段の場合は怪我してる方がそれはそれでいい感じになるっていうのがあるけどね、
うん、いやほら桜金蔵さんがそうだったじゃん
ね、脳一血からね、うん、脳梗塞かから復活した時
に、ね、そうね昔なんかそのドキュメンタリーをなんかやってて、
うんうん、
その脳梗塞から復帰するまでのドキュメンタリーみたいなやつかな、でもその時にまああんまり階段メインのドキュメンタリーではなかったんだけど、うん、やっぱしねなんかこういう姿になってしまったんですみたいな感じの怖いことをなんか言う時がさ、うんうん、すごい危機迫ってめっちゃ怖かったんだよね。
さくらさんの場合はまあご病気前からちょっとそういうキャラクターだしそういう語り口だったからね、ちょっと冷たい狂気みたいな、
うん、
何考えてるのか分かんないみたいな、
そうだそれが余計にこうさ、うん、
いい方向に働いたよね、
うん、うん、と思いましたね、うん、あとね中山一郎さんももちろん怖いし、うん、あとあの秘書の方がいるでしょう、
ののさん、
うん、なんかね
秘書の方、
ののさんが全然出すぎは全然しないんですよこのトークイベントの中でも、
あてかあ出てる、あまあでもまあ確かにダークナイトの時はちょっと出るか、
うんうん、まあちょっとこの何あの話を回すみたいな役割、はいはい、
まあ、あのおじさん2人だったらね確かにいた方がいいよね、
だから出すぎるわけじゃないんだけど、
うんうん、
なんかね一つちょっとね話したんだよね、
お自分の話を、
まああんまり具体的には言わないけどあの、うん、幽霊マンションの話、
あ、はいはいはい、
京都か、
うん、
うん、でなんかねその話がね、
うん、
めっちゃめちゃ怖かったのよ、
ああ、
なんか あたかもこの普通に女の子がなんかさ居酒屋とかで、うんうんうん、なんとなく、
うんうん、
の話し方、
はいはいはい、
じゃあの後ろ振り向いてバッて向いたらギャッて思ってみたいな感じの話じゃなく、
うんうん、まあ、ありまし
たか、なんかトークスキルとかはないんだけど、
はいはいは
い、ないというか、うん、普通に話してるんだけどそれが余計に怖いみたいな感じで、
うん、だから階段よく言われるのがねそういう体験者がとつとつと、
う
ん、
そうそうそうそう、
つっかいつっかいとか思い出しながら、あれはあごめんちょっと話前後するんですけどみたいなの方が怖かったりするからね、
そう、
まあ、それはリアリティの怖さね、
うん、
トークテクニックの怖さではなくて、
そうだね、めちゃめちゃね、うん、あれはね、うん、なんか怖かったし、
うん、
未だにちょっと思い出しちゃうっていうかさ、
うん、
うん、そんなでしたね、うん、だからまあ、うん、それこそねさっきの話じゃないけどやっぱ行ってみてね、いろいろこうやって聞くの、僕はほら中山一郎さんの話とかもあんまり聞いたことがラジオとかではたまにあったけどたくさん聞いてるわけじゃなかったから、
うん、
あなんか面白いなと思ったりとかしてさ、うん、
パイオーツオブエウリアンから来たメール読んでいいですか、
ああ読んでください、はい、はい、
うんこのお寿司の次はパイオーツオブエウリアンさんから、
最悪です
いや前言ったじゃん、前予告しましたよ、次こういうメール出しますと、
うん、はい、
吉田会長菅田さんこんにちは、パイオーツです、パイオーツで略すんだね、あちなみに30代男性派遣社員静岡県の方ですね、
はい、
先日予告しましたパイオーツが我が町清水の結界を壊してしまった話を投稿いたします、
あなんか言ってたねそんなことね、うん、
あのネトラレの話の時にね、
うん、はい、
私が生まれ育った町静岡県静岡市清水区はちょうど富士山を表側から眺めることができる住みよい町であります、出て富士山を表側は表も裏もないから、
うん、
山梨が裏なんですか
ね、山梨の人は山梨が表って言いますからね、うん、きっと、うん、
そういうところだぞ吉田会長が日頃おっしゃっているような土下座しないでもやらせてくれる静岡女などどこにもいません、まあ、静岡の女がエロいってね、よくあの茨城の女は土下座すればやらせてくれる、静岡の女は土下座しなくてもやらせてくれるってね、よく言いますようにね吉田裕樹さんがよく言いますように、
僕はあの昨日さ、うん、映画のバービー見てきたのよ、
あ俺も 俺も昨日見てきた。
え、あなたはバービーを見てよくそんなことが言えますね。
そうですかね。
男性性の醜い現れですよ、そんなのは。
あのね、人間側の方の女の子のね。
そうそう、まあまあ、後でその話はちょっと。でもね、そうそう、そうやって言ってましたね、そのね。うん、
そのようなインマのごとき女性がいたのなら、私は一体どうやってこの年まで純潔を守れたというのでしょうか。30代派遣社員、童貞か。いや、こういう、プロトタイプのはめ方も良くないよね、うん、バービー的には。は
い、そうですよ。
男性だってね、剣だってね、剣でいいんだから。
うん、
剣もありのままの剣でいいんだから。
そう、そういうことで。ね、別に馬を好きになる必要はないです、別にね。
うん、無理してね、男性性、はい、童貞だっていいんだから。はい、あ、でもごめんなさい。かっこ、体の純潔は、うぐいすだりの商売女にくれてやりましたが、てんてんてん。いや、もうこいつも、バービーに怒られるから、本当に。俺たち全員。
ね、うん。
その印を最初に見つけたのは、3年ほど前の冬の日でした。地元の高校の前を夜中に散歩しているとき、正門前の植え込みへりに、自販機で買えるようなコーンポタージュの缶が置いてあるのを見つけました。
お、
目立つ位置に立っていたので、ポイ捨てされたというよりは置かれていたという印象が強かったのを覚えています。その缶には黒いガムテープをちぎった切れ端で作ったバツ印、うん、がびっしりと貼り付けられていました。おうおうおう、私はそれを呪術的意味合いがあって置かれているアイテムだと直感しました。自分でもこの後の自分の行動に驚いているのですが、うん、私は自分の知らないところで面白い儀式をやっているということになぜか無性に腹が立ち、その缶を数メートル動かして立ち去りました。その際缶の半分くらいに液体が入っている手応えを感じました。これが最初の遭遇です。その数ヶ月後、最初の発見場所の道路を挟んだ反対側の歩道に同じく黒いバツ印がついた2リットルペットボトルを見つけました。中には赤茶色の液体が入っていて気味悪く思いました。確かにちょっと気味悪いね。
うん、
同じことやってる人がいるとね、誰かがやってるってことだもんね、うん、それから時間が経ち、去年春頃の話に飛びます。多肉植物の世話を趣味にするようになりました。いちいち気持ち悪いなこいつ。扱っているものの中にセダムという種類の多肉があります。小さく肉厚な葉と暑さにも寒さにも強い丈夫さが本種の特徴です。このセダムがよく雑草に混じって路面の端に生えているので、採取して蜂のにぎやかしにしようと歩くときは足元に注目するようになりました。園芸店で買えよ。すると最初にバツ印を見つけた高校の裏手の歩道の側溝の脇に直接バツ印が貼り付けられているのを見つけました。ああ、側溝に直接。それは一箇所ではなく、その道の側溝すべてに同じバツ印が付けられていたんです。漫画能で大変恥ずかしいのですが、私はそれらを呪術的な結界のようなものと感じました。これらの秘密をどうしても解き明かしたかったんですが、隣接する高校にこの印わかりますかと聞くわけにもいきません。悶々とした日々を送り続けて12月になりました。私が出した結論はこの現象に干渉することでした。見つけたものと同じガムテープのバツ印を数点自作して夜中にその高校周辺に繰り出しました。人に見つからないよう念のため監視カメラの視界も避けて貼る場所を選定するのは意外と難しい作業でした。 もちろん近隣に迷惑をかけないように人が住んでいる家の門の前も避けましたよ。結果としてその高校と最寄りの駅の間にある数箇所の側溝の脇にバツ印を貼ることに成功しました。その時はオカルト好きな高校生がいたずらをしているのだろうと思っていたんです。彼らに私の柵のバツ印を見つけてもらい何か反応があるかなと狙ってたんです。次の日、家から見てその高校の反対側の空き地でバツ印のついたコーヒー缶を見つけました。前日の私の行いを把握されていると思うほど自分の自宅から近い場所でした。それから今に至るまで近所で何度もバツ印のついている缶や瓶を見つけるようになりました。一応調べたのですが、ゴミの捨て方や工事関係の何かではないようです。古くからこの町に住んでいる母に聞いても、え、 知らないと怯えるだけでした。罰印に共通しているのは水だと思っています。側溝も下水につながるところですし、缶や瓶も触って確認したものは大体液体が入っていました。オカルト感が先行して一般的な考え方で出る推論に至ったのが最近なのですが、液体の容器に罰印って普通は結界などよりも毒物っていうのを連想しますよね。まあ確かにね、うん、まだ中身の匂いなどは確かめていません。今では高校生のいたずらとも思っていません。最初に観測してから今までの期間は一人の高校生が入学して卒業するスパンを超えています。確かに。長文乱文失礼しました。暑い日が続いています。熱中症なので気をつけてお過ごしください。追記、罰印の写真を記録しているので画像をギガファイル便で送りますとっていうね、
はい、
はい、見ましたよねこれね。
ね、こういう話結構好きなんですよね。
気持ち悪い話だね。
うん、
まあまあ、罰印が確かに貼ってあるし、この貼り方からして同一人物だよねこれね。
うん、
同じ太さ同じ感じの罰印が
これ何なんですかね。なんかさ、よくほらあのインターホンにさ細かく×とか三角とか書いてあるって話はあるよね、
うん、空き巣がね、この家はどういう家族構成で何時に亡くなるとか、仲間に出してるサインだって、うん、まあ、それも都市伝説なのかどうか分かんないけどね、
あ、でもね、営業の時にそれを実際やってる人はいました。
はあ、
うん、
でもそういうことでもないもんね。
じゃないよね、これはこのね、今のこのメールの人はそれじゃない
もん、
ね、
うん、オロナミン C の割れた瓶、先っちょが割れた瓶にも×印貼って、なんか道端に置いてある画像とか
、うん、
なんだろうねこれね。
でこれまたさ、ちょっと腹立つのはさ、
うん、
この一番最後のなんか速攻みたいなの映像あるじゃない、
うんうん、
これ多分あのパイレーツオブエウリアン君の、
パイオーツオブエウリアンね、
あ、それその人のエウリアン君の、うん、なんか足元が一緒に映ってんだけど、
うん、
結構なんかさ、こだれた靴履いてないこの人。
いや、まあ、そこまで。いや、これが、もっとほんとブランド物の靴とかだったらあれだけど、いや別にメッシュの散歩用の靴じゃないですか。
そうかな。でもなんか、うん、結構こういうメールを出しつつ、なんかこの、実はオシャレくんですよ、みたいな人かなと思ってさ。俺がダサいだけか。
そうです。いや、あの別にこの靴はダサくはないけど、
うん、
普通です。
あ、そうですか、
はい、もうちょっとお洋服に気を使ってください、スカッツさんは。
わかりました、はい
はいは
い、いやでもさ、こういうのって、
はい、
多分大昔にこのラジオでも話したけど、
うん、
あのほら水道橋のさ、順天堂大学、
あ、なんか話してたんですよ、なんだっけ、
順天堂大学の近くの、あの石柱がいっぱい並んでるんですけど、うん、あのほら川っていうか、お堀に入らないようにね。
うん、
で、そこのとこに、ガムが貼り付けてあるんですよ、
うん。
で、そのガムに必ず爪で人の顔を描いてるの、こう。
それ簡単な人の顔ってことね。
その顔。で、要は、1、2、目、両目、鼻、口。
縦棒とかだけ、横棒とかだけの。
そう。で、それが、もう、その、多分何十年単位で誰かがやってるんですよ。で、もう本当古いやつは、石柱とその一体化しちゃってるぐらいなの。
後世の人が見たら、あ、こういう遺跡が、みたいな。
そう。でね、それね、なんで知ったかっていうと、テレビで検証してたんですよ。
お、マジか。あ、いいね。何のテレビ？
うん。あ、だからそれ、夕方のね、ニュース。
たまにいい検証やってるよね。うん、スーパー、
J チャンネル、
J チャンネルとか、ね、まあ、スパ J チャンネルは朝だけど、
うん、でね、あれね、僕がね、塾行ってた頃だから、うん、中2のまさに頃なんだけど、うん、それやってて、うん、でそのニュースだと石柱に顔があるっていう報告があって調べたら、
うんうん、
石柱じゃなくてガムの一部でしたってちゃんと調べて、
はいはいはい、
っていうオチだったんだよ。
まあでもオチになってないけどね、じゃあ誰がっていうね。
うん、
まあ、石柱に顔が浮かんでるっていう心霊現象かと思ったら、誰かがガムでやったいたずらでした。解決っ ってなって、まあ、心霊現象じゃないっていうところが分かった意味では解決だけど、うん、どんな気持ち悪いやつがやってんだっていうことは解決されてないもんね。
そうでね、ね、たまたまうちの近所だったから、近所だから、うん、見に行ったら、もう、目新しい、やっぱ、もう、どう見てもガムって分かるやつもいっぱいあるわけよ。
うん、うん。
うん、だから、これ継続してずっとやってるんだと思って。
うんうんうんうん。
でね、4、5年前に見た時も増えてましたよ。
まだやってるってことか。
うん。か、もしくは、その中学生の僕見に行った時に、まあ事故だと思うんだけど、僕もやったんだよね。
もしもし警察ですか？あの、犯罪者が犯行自白しました。
いや、だから、そういう、それを知った人がみんな、
うん、
複数の人が継続してやってんだ
もんね、うん。まあ、それこそね、昔の探偵ナイトスクープのビニール紐。
ああ、なんか有名なやつあるよね。ね、
とかね。
うん、
うん、あと似たようなやつでは、タック&七不思議の追跡都市伝説っていう番組に、まあ私も2回ぐらい出してもらってるんだけど、それで私がロケ、リポーターとして、それはね、城南地区なんですよね。
はい。
まあ、目黒の方とか、うん、世田谷、品川と川崎の方とか、
うん、
に、合格祈願みたいな美大、芸大というか、あの、慶応大文学部とか、あと、うん、三つ大学があって、ごめんなさい、今、パッと思い浮かば、
うん。
でも、絶対その、芸大と慶応と、うん、どこだったっけ、日大だったっけな、の三つの大学の合格祈願って入ってるポストイットに、全部同じ筆跡で、マジックで書いてあるのが、異様に、どこの町にもたくさん貼ってある。電信柱に。
日大は滑り止めかな、その感じだと。
いや、知らないよ。私は何も言ってないからね。しかも日大じゃなかったかもしれないしね。
うん。
で、いろいろ情報を集めていくと、雪ヶ谷にどうも異様にたくさんあるのね、うん。他の下北沢とか、そこら辺は、町に2つか3つあるんだけど、うん、雪ヶ谷は歩くと数メートルおきにそれが貼ってあるから、だから多分犯人は雪ヶ谷に住んでるんじゃないかっつって、うん、私は貼ってないけど、スタッフの人が、徹夜で一晩、二晩ぐらい、貼ってったんだけど、
はいはい
はい、まあ、犯人を捕まえることはできなかったっていう。
面白いね。
うん、これは情報継続中です。捜査継続中の案件なんですけど、こういうの面白いよね。
うん。え、だからさ、まさにこのさ、エウリアン君もさ、うん、自分が何だろうと思って、自分もやってる羽目になってるじゃん、結局。
あ、同じ取り込まれてる。スガッツのガム顔、顔ガムと。
そうそうそう、だから、うん、なんかそういうことなのかもね、
うん、まあ、顔ガムとかバッテンとかは確かに感染しちゃうかもね、
うん、
うん、
やりやすいじゃん、比較的、
うん、
うん、そう、だから、
ね、あなたの街にもこういうものあるんじゃないですか、
ね、何が、
いや、同じような現象、
ね、こういうの聞きたいですよね、他の人とかもね、うん
うん、ぜひこちらのラジオまで送っていただければね。あなたの街の顔ガム現象っていうコーナーを、ね、
うん、まあ、もしくはこのお母さんとか、古くから住んでるお母さんとかが全部知ってる、何か、うん、何らかを知ってるんだけど隠してるのかもしれないね。
うん、まあ、まあ、それは兄ちゃんのシャレコワとかの話っぽいね、民族ホラーみたいなやつだとね。
そういう話でさ、
うん、
あの、ビバンっていうドラマ見てます？
ああ、見てない。
ビバン。あの、今やってるやつね。日曜劇場でやってて、
うん、
で、まあ、あのさ、ちょっとだけネタバレだと思うんだけど、
うん、
あの、別班の話なんですよ。
別班？
うん、自衛隊の特殊部隊、うん、自衛隊にあるとされてる特殊部隊。
うん、
別班っていうのがあるらしくて、
うん、
なんかそれの話らしくて、で、それなんかドラマだけの設定かと思って調べたら、
うん、
実際都市伝説的にその別班っていう存在ってあるらしいんだよね。
うん、
うん、で、この前うちね、あの、父親が自衛官だから、
うん、
なんか電話してさ、
うん、
うん、で、電話も久しぶりだったから、うん、おお、なんか頑張ってるかなんつって、
う
うん、でお父さんさ、あの別班っていうの本当にあるわけって聞いたわけ、
うん、
そしたら急に切れ出して、お前そんなこと聞くために電話してきたのか、
怖、
切るの
怖あるってことじゃんそれ。
知らんけど、たまになんかでお母さんから後で、うん、お父さんなんかマラソンに行く途中だったみたい、ごめんねって言うんだけど、
マラソンにジョギングではなくマラソン、すら切れるわ、
ジョギングのことをマラソンって言ってんだ
から 42.195 キロこれから走ろうとするときにそんなこと聞かれたらそれは切れるわ。ちょうどだからスタートでみんな1万人ぐらい並んでたところにかかってきたんでしょ、こう体温めてるところに。
そうでもね、だからね、僕の中では別班ってきっと本当にあるんだろうなと思ってるんだけど、だからそういうことかもしれないね、このエウリアン君のね、うん、話はね、うん、ゴティライミです、これは。
あ、まだ続きます。
ああそうだ。
パイオーツです。我が町清水について書き忘れたエピソードがあり、2通目のお便りを書いております。以前に菅津さんが清水区にある古本屋のハテナ屋を訪れ、宮崎努のハガキを見つけた話をラジオでなさいましたね。パイオーツもハテナ屋によく古いアニメ雑誌などを眺めに行きます。買えよかっこ店主は立川談志にそっくりですよね。
似てた似てた、うんうん。
数年前ハテナ屋で買い物をした時、レジ横に陳列されている古本ではない同人誌を見つけました。それはハテナ屋を含む東海地方の古本屋を特集した評論系同人誌のようで、興味が湧き購入したのですが、家に帰ってその日のうちに奥付けまで読み、とても驚きました。カメラマンとして変態怪談バナナさんの名前が記されていたのです。
マジで？
お花見のエピソードを何年もこすられている彼もちゃんとご立派に活動されているのだと思い、心が温かくなりました。お花見のエピソードってよくわかんないんだけど、多分なんか勘違いしてるね、これね。あの、銀座の天狗の居酒屋の話を多分勘違いしてるね、はいはいはい、お花見とね。うんうん、同時に、菅津さん、変態怪談バナナさん、そしてパイオーツが、ハテナ屋という一点で交錯したことに、運命の導きめいたものを感じます。ありません。そんなものはありません。僕は怖くないに関わる全ての方々の繁栄を心より願います。うんまあ、つまり変態怪談バナナってテロップだったってことだよね。クレジットだったってことだよね。
女の、あいつって言っちゃった。あの人、その名前でやってんの、なんか。
でもこれは同人誌だから。いや、それは本当のプロの自分の仕事では使わないでしょ。
うん。
あの、だって小学校の運動会の撮影とかでしょ、うん、今もうなんか後継いでね、自分が社長となってやってるけどね。ちょっとやっぱしっかりしてたわ、この前会った時。
うんうん、ああ、そうだ。
うん。やっぱしっかりしてた。で、なんか、こっちの振りにもちゃんと答えて、うん、うん。あ、話せるじゃんって、トークできるじゃんって思ったもん。
当たり前でしょ、失礼だよ。
いやいや、まあね。いや、うん、だからそれまさみたいな、小学校の運動会とか遠足のカメラマンが、
うんうん、
変態怪談バナナって名乗ってたら、マジでお母さんたちから、
ね、うん。
紛糾もの、だけど、なんか同人誌だから変態怪談バナナってやったんですよ、うん。だって、そうじゃなきゃ、本名知ってる、だってあんた。俺知らねえよ。
小泉くんじゃない？
いや、なんで言うの？バカなの？
え、違う違う、なんか、それでツイッターの名前で書いてるもん。
じゃあ、いっか。
うん、
まあ、とはいえ、あ、うん、ツイッターには本名やってんの？
うん、なんかあったはず。
うん。まあ、そしたらそれかもしんないけど。
うん、はてな屋さんね、
うん、
さらに、僕が記事書いた雑誌も何冊かありましたよ。
会所とは別に、あ、裏所とは別に。
あの、ミリオン出版の雑誌。
ああ、そういうことね。はい、
懐かしいって思ってさ。うんうん、そうそうそうそう。だから、あそこいい本屋ですよ、すごい。
まあ、だから、趣味が被ってる。
うん、完璧にサブカルっぽい古本屋さんだから、良、うんうん、かったですね。
清水区の。
うん。
うん、お便り、サイクロンさんですね。
はい。
40代女性、自営業の方ですね。これ、ごめんなさい。現代怪談校って私が書いた本について、読みましたと。
うん。
うん、で、まあ、ちょっとその部分は、ラジオとあんまり関係ないので、端折りますけども、うん。
はい。
はい。ただ、その現代怪談校っていうのメインテーマが、まあ、今の怪談、日本の怪談を考察するという。だから実は怪談を の体験談を出してるわけではなくて、
うん、
まあ、都市伝説だったり現代ルフする怪談の、うん、まあ、共通性やらなんかは何なのかなって考察する論評本ですね、
うん、はい、
でそれが子殺しの母っていうものを、
うん、
が一番みんなが恐れてるんじゃないのっていう視点から書いた本。
なるほど、
うん、読んでお願いだから、ね、それぐらい簡単だから、
はい、
難しくないから、
うん、分かりました、はい、
なんですけど、うん、その、心し系の考察が主な本でしたが、ここからはサイクロンさんの文章ね、
うん、
中でも印象深かったのが最後の稲川淳二さんの次男さんのお話です。いや、こんだけ心し怪談の考察を読んでおきながら最後の数ページしか印象に残っていないのかよと思われそうですが、わけがあります。私の弟夫婦のもとに生まれた子が病気で亡くなっているからです。その子は病気を持って生まれ数年延命しましたが、体は全く成長せず亡くなりました。私はその姪っ子には一度も会えませんでしたが、写真はいくつか見せてもらいました。小さい体に管がたくさんつながれていましたが、笑顔でした。何とも言えない気持ちになりました。その写真を撮った時、弟夫婦は何を思っていたのでしょうか。稲川さんのような気持ちだったのでしょうか。子供がいない私には一生わからない気持ちだと思いました。現代怪談講を読んで思ったことは、怪談は人の死が絡んでいるので不謹慎だという話をよく聞きますが、怖いという感情の先に人の生き様を垣間見て何かを考えるきっかけにもなるので、やっぱり怪談は良いものだなぁと思いました。多分失礼しました。これからもラジオ楽しみにしています。今から一行怪談読むぞというお便りをね、サイクロンさんからいただきました。
ごめんね、はい、うん、本当すいません、あのね、
はい、なんですか、
うん、なんかちょっとラジオっぽい、
ラジオですよ、
キャラ付けしてますよね、
ラジオですよ、キャラ付け
あのちょっと最後シリアスで締めるみたいな、
はい、シリアスで締める
感じしてません？
じゃあ、おちゃらけて読んだ方が良かったってことですか？
いやいや、そうじゃないですけど、うん、うんうん、
あの安住紳一郎さんが日曜天国で、
うん、
まあまあふざけたメールとかお便りとか多いけど、たまにね、こうちょっとねシリアスな内容のメールが来た時、うん、そういえばなんか昔そういうこと、病気の女の子とかからのお便りが来て、
はい
はい、でちょっと泣きながら読んだみたいな、
うん、
まあその泣きながら読んだバージョンではないんですけど、こういうちょっとシリアスな内容の時に読む時の安住紳一郎さんのトーンを真似しました。もちろんテクニックは1億倍天と地ほどの差があるんですけど、
ま
あ、
バレてっぞ
バレてっぞって何？
いやいや、そうだろうなと思いました。
それが悪いってこと？何なの？そういうことすると悪いんだ。え、ちょっと中学生っぽくない？あんた。え、そういうことした方がいいじゃん。なんでダメなの？
え？うん。いや
でも。キャラ違くない？とか言うタイプか。キャラ違う。それキャラ違くしてんだよ。当たり前じゃん。それがテクニックじゃないですか。
え、そのさ、ちょっとさ、そのメールの、稲川さんのような気持ちにっていうのは、はい、あの、稲川さんのお子さんが障害をお持ちっていうのは、存じ上げてるんですけど、は
い
は
い、まあ、これ現代怪談講でも書いたんですけれども、うん、稲川さん の次男さんっていうのはまあちょっとあの重い障害を、重度の障害を持ってきたので、うん、まあ、長くは生きられないだろうっていうことになり、まあ、手術をしなきゃいけないっていう、ね、ことになったんですね、うん、生まれてそんな1年も経ってないぐらいの時にね、
うん、
でその時にでもこの子がこんな苦しんでんだったらいっそ自分の手で殺してあげた方がいいんじゃないかって稲川さんはね、病室で2人きりになった時、手術の前日にそっとこう手をそのね口に持ってこうとしたんだけど、その時にまあこう一生懸命息をこう吸って吐いて心臓がドクドク動いてるのが分かって、うん、あ、この子はこの子で必死に生きていようとしてるんだって思ってその手を引っ込めたっていう、まあ、これは稲川さんがあちこちでちゃんと読売新聞とかあのメディアで発表していることなので、私もまあまあ、失礼かなと思ったら割とかなりがっつり引用させてもらったんですけど、
うんうんうん、その話なんですね。
そうです。
なるほどね。いや、なんかさ、僕まあそうね、そうのってやっぱ今あるじゃないですか、うん、このインスタとか見てるとさ、 そういうほらあのお子さんがすごい重い障害持ってるとか、はいはい、うん、あとそういう状態でこうずっと生きてますよっていう感じの、うん、なんかインスタとか TikTok とかのさ、うんうん、動画とかってよくあるんですよ、うんうん、
まあそれは発表したいよね、親御さんもね、ケアラーの人たちもね。
そうそうそう、それは全然いいし、う
ん
う
ん、それはだって他の人たちもね、まあ、ああ他にもいるんだっていうだけで救いになるからね。
そうそう、気象難病だったら余計にね、
そうそう、だ別に有益な情報、この薬がどうのという情報がなくても、うん、別にただ、ああ他にもこういう家族がいるんだっていうだけで、存在を知るだけでちょっとね救いになるからね。
そうそう、そうなんだよね。そうだけどさ、最近さ、うん、結構ここ半年ぐらいすごい増えてるなって体感だけど、
増えてるの。だってそれは正直そんなはずないよね。だって単純にそんなものすごい量で増えてるってことはコロナとかじゃないんだから。
いやだからね、うん、それ増えてるっていうのはそういう動画が増えてるって、うん、これえなんだろうと思って見る、ね、見るんですよ、うんうん、そうするとね、結構な割合でこういう子供です、まあ基本だって子供お子さんなんだよね、うん、で、こうです。で、収入も低くなりました。絶望の日々、毎日、みたいな感じで、都名で大体こう、字と共に流れてるわけ。うん、でも、これをやって、収入が増え、今は強く生きていこうと思う、みたいな。で、詳しくはこちら、みたいな。うん、そういう動画すっごい増えてるんですよ。
だから何なの？だから何なの？結論としては何なの？それは。
いや、だから、でね、結構その動画のそのお子さんの状態の写真とか被ってる、
う
ん、
ああ同じような、
そう、実際そういう人がやってるわけじゃなくて、
はいはい、
なんかねすごいそのアフリエイトの道具として使われちゃってることってなんかあるんだよね。
で情報商材に誘導しようとしてるってことね。
そうそう、だからさ、えこんなことまでしてこう客誘導すんのっていうのはさちょっと思ったりしますけどね。その実際そうやってちゃんと発表としてやっていこうとする人が実際埋もれちゃってるわけ、そういうのが増えすぎて、
うん、
うん、なんかさ
そういうノウハウを教えてるんだろうね、うん、情報商材のそのセミナーの方では。
そうだからさ、なんか
いやさすがにこれはやばいだろうってならないのかね。
うん、
まあ、ビッグモーターとかで一緒なのかな。だからもうその中にいるとさすがにそりゃダメだろうって思わないのかね。
でやっぱさ、この何サムネとかが、うん、結構そういうセンセーショナルな感じなわけよ、こう、うん、まあ、かわいそうな感じのお子さんとかが出てたりとか、うんうん、だからさ、なんかで、まあ、それで実際多分なんだろうと思って見た人が、
うん、
ねえ見ることで再生数も稼げちゃうわけじゃない、
うん
うん、だからどんどんやっぱしさ、そっちの方がメインになっちゃってるんだよね、この検索汚染じゃないけど、
うんうんうん、
だからさ、なんかこういうのってなんとかなんないのかねなんて思ったりはちょっとしてました、ね。
まあでも通報することはできるんじゃない、
うん、まあ、うん、ねえ、まあそうなんだろう、
まあ草の根にしかならないけど、
そう
ねえ
っていう話、うん、
まあそれはもう皆さんで通報して、うん、ね、スパム報告とかしてやった方がいいよね。このラジオのみんなの力を合わせたら、うん、まあ42、3人ぐらいのパワーは集結できんじゃないの。
うん、ねえ、まあまあね、そう思いました本当にね、うん、
何ティライミですか。
じゃあね、4ティライミです。
はい
はい、
あれと、うんこのお寿司にあげたんだっけ。
あ、うんこのお寿司は2ティライミです。
はい
はい
はい、よもぎさん30代女性、冒険、ちょっとそれは伏せておくらしいですけども、うん、会社員の方ですね。こういうのももうあんまりバービー的には良くないんだよね。何十代年齢女性男性、
あ
職業出身住所、
うん、
ただこれ FC2 のメールフォームなんで、
はいはいはい。FC2 そういうの遅れてそうだもんね。
そうだね。
なんか性別欄必ず男女しかなさそうじゃん。
ね、最後の最後。最近はもう、未回答とかね、答えないという欄があるのね。FC2 メールフォームにはそんなものは一切ありません。はい、うん。いいのかね。まあまあ。はい。こんにちは。いつも楽しく。だから、これ書きたくないから書かなくていいからね。別に、全く、
はい。
うん。性別はでも、強制回答になっちゃってるのかな。まあじゃあこれ、ね、まあどうでもいいんだよ。まあ、その、どっちでも、何でも。
はい。
うん。別に、どういうジェンダー認識の人が、うん、まあ適当にじゃあ、目つぶってやってくれればいいんで。
はい。はい、
こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただきます。よもぎと申します。久しぶりのお便りです。先日、メンヘラと一悶着あった時のことを書かせていただきます。階段ではなくてすみません。いや、いいんですよ。過去にいろいろありまして、最近男飽きたなぁと思い始めたため、女性と付き合ってみるのもありかと思い、レズビアン専用のマッチングサイトで、向こうから話しかけてくれた女性と連絡を取り合うようになりました。最初は丁寧で感じのいい対応をしてくれました。まさにバービー的な。バービー的な話じゃないか。まあでもそういうね、ダイバーシティの話ですね。
うん、
しかし、初通話をした際に、夜中に3時間近く重い身の上の話を、身の上話をした、された上、しくしくと泣かれてしまいました。身の上話の内容としては、10年付き合った彼女がいて同棲していたが、自分の全てを受け入れてくれるような人であったために、自分は仕事もせずブラブラしており、彼女は仕事のストレスで甲状腺の病気にかかってしまった。彼女は病気で動けなくなり、時々お金を貸してほしいという無心の連絡が来ると、自分のせいで病気になったという後ろめたさから、10万円単位のお金を繰り返し振り込んでしまうのだという内容でした。まあ大変じゃ大変だけど。これはもしや、メンヘラというやつではと薄々感じておりました。時々些細なことで感触を起こす癖がある様子も ありましたので、だその彼女の方っていうか、マッチング相手の彼女っていうよりそのマッチング相手自身がメンヘラではって思ったってことですね、うん、そういう身の上話をとつとつしてくるっていう、
そうだね、
うん、話の流れで近場で会うこととなりましたが、相手はいわゆる界隈用語で言うボイ（括弧男装した女性）で、メンズの服を着たがたいのいい感じの体型、顔は良くもなく悪くもなくという感じでした、
うん、
喫茶店でとりあえずお茶をして当たり障りのない話をし、特に行くところもなかったため相手の意向を確認しながらデパートを一緒にうろうろしていたのですが、だんだん相手の表情が曇っていくのを感じました。疲れてない？ちょっと座れるとこ行こっかと声をかけ休憩することに。そこで再び始まったのが重い身の上話。自分はこんな場所に来たことがないし、化粧やファッションのことは全く何がいいのかわからない。こんなところで買い物をしている人を見ると自分とは住む世界が違うと思う。あなたが買い物していて嬉しそうにしているのを見るとどういう反応していいかわからない。というような内容。
はい。
だんだん私も、だんだん話も、私を責めるような内容になっていき、目つきも座ってきたため、遠回しにデパートに連れてきた私を責めているのだな、ということはわかりました。確かにデパートっていうジェンダーバイアス強いところだよね、考えてみたらね。
そうだよね、うんうんうん、
女性化粧品売り場とかね、
うん
うん、その間1時間、当然こちらも申し訳なく思い不快な気持ちにさせてしまったのであればごめんなさいと謝罪しました。また行きたくない場所があったら行ってほしかったということも伝えました。その後食事に行こうと外をうろつき始めましたが、歩きながら自分が他と違っておかしいのは分かっている、でもあなたのことは好きだからいい人に思われたくて我慢してしまった、うんぬんこんな地底人に地上の人が手を差し伸べてくれるだけでも嬉しい、うんぬん。という地底人。俺たちにはナメクジみたいなもんだな。という自己ヒゲ的な話から、あなたは私のことに興味を持ってくれないし、どうせ嫌いなんでしょう。約束の時間を午前中にしてくれなかったのは私が嫌いだからでしょう。寂しくてたまらないし、誰かと会ってるんじゃないかと気が切れないから、毎日 LINE の返事をしろ。今日帰ったらどうせ二度と連絡をしないだろうから返さない。と、ワンワン泣きじゃくりながら一方的に責められました。30代のいい年した大人が街中の人通りの多い場所で2時間ほどはめいているものですから、前を通るカップルがメンヘラだとつぶやいているのが聞こえました当然私はマイペースな人間なので、当然ってなんだよ腹減ったなあ、牛タン食べたいなあ、あの呪術廻戦の T シャツかっこいいなあ、欲しいなあくらいのことしか頭にありませんでした。で、なんかお腹減ったから帰るね。 あと、プロのカウンセラーでも身の上話を聞くのは1時間が限界だよ。あと足しびれた。と伝えて帰りました。
結構攻めるね。
後で分かったのですが、どうもレズビアン界隈でメンヘラが多いのは界隈の常識らしく、犬も歩けばメンヘラに当たる状態らしいのです。特に男装の方に多い傾向があるようです。男らしくなりたいと思っている男役の人たちこそがメンタル的に不安定で、女役の女性を振り回し困らせる図というのは、なんとなく滑稽に思えてしまいます。LGBT の差別撤廃が叫ばれている昨今ですか？どう思われますか？やめろ。やめろ、おい。長くなってしまいすみません。スガッツさん回でお読みいただければと思います。まあね。日常の友達とか、会社仲間とかね、家族とかに言っちゃダメだよ。このラジオで、ね、毒を吐くのはいいけど。
うん。
ガス抜きになればね。
うん。
ね。
まあ、ちょっとそのね、レズビアン界隈っていうのは僕はまあわからないですけど、うん、すっごいこのこういう感じの、
うん、
絡みをしてくる人ってのはいますよね。
まあ、それはね、メンヘラはまあ男女限らずというか、うん、どんなジェンダーだろうと、それはいますよ。
うん、でそれをこう、大きな問題として、うん、このジェンダーの問題で、トータルでどうですかっていうのは違うとは思うんだけれども、
まあまあ、でも、界隈特有の現象っていうのはもちろんあると思うよ。そのね、うんうんうん、レズビアン界隈、レズビアン界隈特有の現象とかね、よくあるあるとかね。で、まあゲイとかにはあるし、まああとは我々とかね、そのヘテロに特有のとかね。あとはそういう地域特有だったりとか、文化圏特有のね、あるあるはあると思うけど、まあ、とはいえね。
まあ、うん、まあ、ただやっぱり本人がさ、この、よもぎさん、
うん。
がさ、嫌だったら、やっぱ、それはもう、
うん、
離れた方がいいよね。責任を負いきれないじゃん。
もちろん、もちろん、正解です。
うん。
もうちょっと、やんわりした言い方あるかなとは思ったけど、でも、まあ、あんまりやんわりした言い方しない方がいいのか。もう、すがられないために、うん。プロのカウンセラーでも、悩みを聞くのに1時間が限界だよ。あと、足痺れた。
うん、でもね、それが一番だと思う。なんか、うん、やっぱ、僕なんかがさ、過去にさ、いろいろこう、メンヘラと言われる人と、なんか、ひるみに会ったようなんで、バカ話してるけど、それなんでかって言ったら、断れないからなんだよね。
うんうん。
きちんと断れなくて、うん、結局自分もその、で、それは別に優しさじゃないからさ。
うん。なんか最後まで付き合えないんだったらね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。
うん、
最後までとか、だから最後
責任を。今もうパートナーちゃんとね。
それはパートナーちゃんがメンヘラですって言ってるようなもんじゃないですか。
当たり前じゃないですか。
怖っ。
ねえ、だから、まあまあ、まあでもさ、そういうことでさ。
あ、
うん、
そうね、
うん。
まあそういう、まあだから、まああと決めつけはね、やめて方がいいってことだね。その、なんていうの、レッテル貼りみたいなことはね、
うん。
そういえばね、うちの妻が昨日かな。
うん。うん、
最近、娘が、学校の新しいリーダーズの大人ブルーをよく、歌いながら踊ってるんで。
うちのパートナーちゃんもだよ。
リスナーの人にはもう分かってると思うけど、首を振ってます、
うんうん。
これ窓から首ひょこひょこ女流行んねえかなと思って。首ひょこダンスじゃないですか。
あの流れでな。
そうそう。
うん。
ディッティッティリッティッティッティッティね。
はいはい。
で、うちの妻が、まあ、はっきりあれ、メガネの子じゃん。キャラクターとしては。
あ、まあね。うん。
バンドじゃないと、チームの。
うん
う
ん、
まあ、うちの娘はカノンちゃんしか好きじゃないんだけど。
髪の毛が特徴的な子？
違う違う違う。一番普通に美人の子。普通に美人の子。はい、はい、
うんうん。
他の3人はキャラクターあるじゃん。
まあちょっと個性的だよね。
そうそうそう。
うんうん、
カノンちゃんかわいいっつって、で、メガネの鈴鹿ちゃん
は
嫌だって言ってるのね、
うん。あ、そうなんだ。
いや、でも、鈴鹿ちゃんでしょ多分、チームが持ってるのって。
うんうんうん。
うん。ベロベーって出してさ。あれ、菅さん嫌いでしょ。ベロベーって出すから。
いや、だから僕結構、正直、ディスる意味合いで、
うん、
もうこういうのちょっとあげ、やだねーなんて話をしてたんだけど、うん、なんか、めっちゃ大人ブルー聞いてる日がある日あったから、
うん、
そら、 見てるうちにすごい好きになってきたって。
わかんあてんよだったっけ。
そう。ね。まあ、だってね、ちょっと昭和歌謡みたいなうちのは好きなので。
はいはい。まあね。
まあまあ、その流れなのかなとも思いつつ、
はい。
うん。なんかね、うん、まあ、あんまり僕がその好きじゃない理由を今ここで言うと、男性性の現れに直結する気がするんで。
それは唾を吐く女は嫌いだからでしょ。
いやいや、そうじゃなくてさ。
メガネが伊達メガネだから。
それでもないんだけど。
あれって伊達、
うん、だってもちろんですよ。
もちろんかどうかわかんねえんだよ。はい。
はいはい。
あ、でもうちの、まあね、で、うちの娘はなんか嫌いなんだって、だから。
あ、その鈴鹿ちゃんがね。
そうそう。
うんうんうん、
で、うちの妻は、まあ、嫌いとか好きとか言ってなかったけど、
うん、
女子校に絶対いるやつだわって言ってた。
なんつうの？
中高一貫の女子校に絶対いるこういうやつって言って
た。ああ。
そういうひどいレッテル貼りをね、やめたまえ君って、ちゃんとパートナーとして警告しておいたけど。
うん。まあまあでも、
まあ、喋り方もね、キャラクターも、はいはい、まあ、てかもう、まあまあもちろんセーラー服着てるからっていうのもあるけど、
うんうんうん、
あの髪型であのメガネかけて、
うん、
わかんてんよとか言いそうだもんね。うん、演劇部に、演劇部に、中高一貫の女子校の演劇部に絶対いるよね。
うん、
あ、やばいやばい、違う違う、俺はそう思って、あの、ごめんなさい、妻が、演劇部は行ってなかったけど、俺が今足したけど。う
ん、まあ、はい、でもやっぱり、その、パートナーちゃんが言うには、うん、なんかね、頑張ってる感がすごい、愛おしくなってきた的なことは言ってて。
まあ、アイドルグループ特有の。でもあれ、長いもんね。2014年ぐらいから、ね。
それ含めて、
うん、
そう、だから、続けてずっと頑張ってここまでこの子たちは来たんや、って言ってた。
なんで大阪弁に？
じゃないけど。だから、そうそうそう。だからそういうのも含めて、なんかいいんだよってことは言ってて。
まあ、ちょこちょこだって見てたよね、ここ数年。でも、なんか。
本当に見てたよね。
ね、うん。うん、だけど、なんか、突然今年売れたよね。
まあ、大人ブルーのおかげでしょ
う。ですよね。うん。
ね、
うん。
はい。頑張っていただきたいと。
鈴鹿ちゃんに？
あ、鈴鹿ちゃんに。うん。
うん、まあ、あの、サイクロンジャイアと、ヨモギさんにもね。
はい。ヨモギさんは、じゃあ、4ティライビかな。
うん。ヨモギさんも鈴鹿ちゃん嫌いそうだよね。どうだろう。
まあ、
うん。